エニアグラム講師のみゆきです、9時から日本時間は9時からですね、水玉さんとライブ配信をしたいなと思いますが、ちょっと早めに始めましたというのもライブ配信久々すぎてうまくいくのかねちょっと心配だったので、やってますが、ちょっとあら水玉さんも入ってきているのだろうか。あ、こんばんは。久々なのでちょっとさとみさんこんばんは。ちょっと待って、久々のライブすぎてねうまく水玉さんを招待できるのかな。今聞こえてますか。これか。いけましたかね。水玉さんいけますか。
こんばんは。
こんばんは。よかったです。ちょっと早めに始めました。うまくいくか分かんなかったから。
いや、全然バッチリじゃないですか。
あ、本当ですか。よかったです。は
い、いや、自分もライブ久々なんで、本当に。
あ、本当ですか。ね。なんか、ね。なんか本当、あ、なんかスタイフもずいぶん前なんで、なんか少しずつ変わってるから、ちょっと前に練習したりして、しかも自己紹介のやつ消しちゃったんですよ、うっかり練習してる時に。もういろいろやらかしてますすでに。
そうですか。でもプロフィールですか？
そうそうそう、プロフィールの自己紹介ライブじゃない。あ、ゆちかさんこんばんは。ふみふみさん、こんばんは。あ、よく聞こえてます。ありがとうございます。そう、自己紹介作ったんですよ。それも、
ね、あ、そうなんです
か。はい。そう、作った、固定したやつがあったんですけど、それをね、うっかり削除っておっしゃったんですよ。練習用のやつだと間違って。
そうそう、ああ、そんなんですか。
そうなんです。なので、もう一回撮り直しです。撮り直しです。
ああ、放送のやつですね。
そうそうそう、放送の方で、収録の方で、練習用のやつ消したと思ったらそっちを消してたっていう。
ああ、そうなんですか。
めっちゃ悲しい。
いや、ちょっとあれですね。ああ、その子さん、フォローしていただきましてありがとうございます。ああ、その子さん、あれか、聞いてんのか。あ、かえさんもいらっしゃいます。
かえさんもありがとうございます。
あ、りゅうさん、
こんばんは。りゅうさんもありがとうございます。皆さんありがとうございます。今日はね、水玉さんを公開セッションっていうところで、
はい、
エニアグラムって通常は声だけでやっぱ分析は難しいんですよね。
ほうほうほう。
でも水玉さんとはオンライン上でね、拝見したことがあったりとかメッセージのやり取りさせてもらってるので、まあ、多分これだろうなっていうのは自分の中ではあるので、はい、
ある程度は
絞ってきたのですが。
お、楽しみですね。
で、ただしちょっとねエニアグラムの特性上、
はい、
図がありますよね。ちらっと載せたんですけど、
あ、ちらっとあります。
あるんですよ、はい、
ほうほうほう。
なので人がなんていうかな、経験とかこう出来事によって成長したりするんですよね。
うん、なんかそういうところが面白いですね、これね。
そうなんです。だから成長されてたりする方はもともと昔からこうだったのかっていうのをこう知る必要があるっていうか、
うんうんうん、はいはい。
それでちょっとね昔からどうだったのかっていうお話も聞かせてもらったら確実なものになってくるかなっていう気がしてます。
いや、もうセキララに話しますよ今日は。
あ、本当ですか。
ミユキさんですからね。ミユッキーさんです。ミユッキーさんですよね。ミユッキーさん。
一応ね、ここはミユッキーと思っておりますが。ありがとうございます。というところで。あ、じゃあまあ。
アイモさんもいらっしゃいましたね。
いらっしゃいませ。
こんばんは。あれ、あれですかね。私、声聞こえてます？
あ、聞こえてます。聞こえてます。
あ、そうですか。ちゃんと聞こえてますかね。
はい、聞こえてます。あ、鶴さん、こんばんは。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、そうですか。
あ、よかったです。ありがとうございます。はい、まあ、じゃあ、ちょっと簡単にね、エニアグラムって何なのかっていうお話をしてから、はい、分析をね、させてもらおうかなと思います。
はい。私もちょっとあれですよね。ちょっと自分の。
あ、自己紹介
もね。自分、この人何の、何し、 あんた誰やねんって感じなんで多分
あのじゃあ先にぜひよかったら水玉さんの自己紹介を簡単にお願いします。
私ですか？
はい、
いいですか？
はい
はい、私水玉小次郎と申します。皆さんよろしくお願いします。私はあのスピリチュアルライフコーチという肩書きで活動させていただいてます。あのプロフィールにもありますけど、まあ、あの本質を見極める この辺はなんかそのミユッキーさんがやってるあのエニアグラム診断とよく似てるんですけど、あ、みどりさんこんばんは。
こんばんは。
あのその人の本質を見極めて、そこからあのなりたいものを使命をね、あの一緒に探して、でそれに向けて、あの覚醒させていくという、お手伝いをさせていただいてる、男です。男ですって言ったらですけど何言ってんだって感じです。
ありがとうございます。なので、
ね、私はいはい、そうですよね、見えたい見えない力というか、うん、まあ、あの神様だとかエネルギーだとかっていうのを、まあ、あの実際の生活にどう落とし込んでいけば、まあ、あの理想の人に自分になれるのかと、生活が上向きになっていくのかっていうのを、あの お手伝いさせていただいている活動をしております。はい、
ありがとうございます。なので、やっぱりね、自分自身を知るっていうのはやっぱり大事だなっていうところで、私はそのエニアグラムっていうツールですけど、まあ、水玉さんはねご自身のツールというかね、あのを通じて、されているので、もし興味のある方がいらっしゃったらね、あの登録っていうのかなあの、
そうですね、
フォローしていただけると嬉しいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ではちょっとね、じゃあエニアグラム全く知らない方もいらっしゃると思うので、簡単にどういったものか説明していきますね。でエニアグラムっていうのは、この図ちょっとちらっとしか映ってないですけど、あの9つの点で描かれた図のことを言うんですね。
はいはいはい。
でギリシャ語でエニアっていうのが9つのっていう意味で、グラムっていうのが図っていうものになります。
あ、エニアっていうのが9つっていうあれなんですね。
そうなんです。
ほうほうほうほうほう。
でもともと古代ギリシャが発祥なんですけど、その当時は師匠から弟子で、口伝で伝えられてました。
ほうほうほう。
なのでまあ秘密、伝えちゃ教えちゃいけないよみたいな感じで秘伝の書だったんですね。それがまあ1950年代にアメリカ の心理学者さんとかね、精神学者さんが、あの本当にね、人は9つのタイプに分かれるのかっていうところで、有名どころで言えばスタンフォード大学が有名なんですけど、そちらの方などでね、はい、研究が実際されていったんですね。そしたら本当にこの世界を問わず人のタイプは9つに分かれますっていうのが立証されて、それでまあ大手の企業でも活用されている心理学になってます。
スタンフォード大学
MBA コースに取り入れられてるって言われてます。
へえ、すごいですね。
そうなんです。 あとはまあ、 あの企業さんで言えばアップルさんとか、ソニーさん、トヨタさんが有名なんですね。
へ
え。あ、こんばんは。そう、アイモさん心理学なんです。のんなさんこんばんは。今日はね、
こんばんは、
いろんなところでありがとうございました。で今ちょっとね、簡単にエニアグラムの解説をしてました。で今からね、じゃあ水玉さんはどのタイプなんだろうっていうところを、で基本的にネット上でエニアグラムって調べると、はい、自己診断チェックシート的なのが結構出てくるんですよね。
そうそうそう、出てきたんですよ。私ちょっとね、事前に調べようかなと思って、
うんうん、
出てきたんですけど、
なんか問題数多いですよね。
うん、めっちゃ聞かれてて、いやなんかだるいなってだるいなと思っちゃって、これはあれだなと思って、あのどうせみゆきさんにやってもらうからいいかなと思ってあのやめたんですよ途中で。
いやいや、でも気持ちわかります。だいたい要は9つのタイプあるってことは、だいたい9のタイプを見分けるために、まあ、10問ぐらい質問があったりするんですね。もうちょっと少ないのもあるんですけど、まあ、それで、はい、あのやっぱりこうね、あのもう挫折っていうか分かんなくなっちゃう自分がどれだか分かんなくなっちゃうっていうのはもうあるあるです。
いや、もう10どころじゃなかったですよ。何問聞かれてたかな。
だから90問、その人に対して10問って感じです。
ね、うん、そう、全然なんかこうゲージとか上にあるんですけど、なんか全然減っていかなくて、 いや、なんかこれ全然時間かかんなと思ってやめましたね。
なんかやっぱ人ってやっぱりこうその時の気持ちによって結構なんかあの感じなんていうか心が状態悪かったりすると答え変わっちゃうじゃないですか。
あ、もうそれ全然ありますね。はい、そう
なので自己診断って結構やっぱ難しいところがあって、はい、やっぱりセッションの中ではなんかやっぱり本質は何なのかっていうところでもともとこうだったのかって今日も結構ねセッションであの複雑な方がいらっしゃってすごい。
あ、やられたんですね。
そうなんですよ。今日も、はい、今日もやってたんですけどすごい複雑な方でいろんな要素が見えてたんですけどなんか結局あこの辺かなって腑に落ちるのはあってでその方は、ね、過去にもセッション受けたことがあって、はい、結局一緒の答えだったみたいでそれでちょっと納得されて帰ってたってとこありましたね。
あ、納得されて帰られたんですね。
そうですでも本当ね Facebook でもね良かったから宣伝さあの紹介させてくださいっつって載せてくれたりしてすごい、ね、はいはい、喜んでくれました。
はあ、これエニアグラムの診断方法っていうのはやっぱりそのいわゆる聞き取りみたいなところから始まっていくんですかね。
そうです、質問をさせていただきます。ただしあの、はい、まあ、面白い分け方があの一つまあ分かりやすいエニアグラムっていうのはいろんな分け方があるんですよ。その診断する前に今ちょっと本能って見えてますよね、はい、本能、
はい、見えてますね。
本能、思考、感情っていう分け方 と、はい、あと楽観的な思考と反射的な思考、思考っていうか反応タイプとあとなんだっけ楽観と反応とあ合理的タイプだったりあとニコニコオラオラミステリアスという分け方があってこれが一番分かりやすいんですけどこれを表現してみると、はいはい、まあ初めましてっていう場があるじゃないですか。
はいはい、
そういった時にすごくあの積極的にコミュニケーションを取る人もいればすごくあのおとなしく端っこにいる人もいればあのニコニコっとして場をこう和ませる役割の人が大体これぐらいに分かれるんですよ。大体。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからセッションに来られた時の初めての感じでちょっとこう あこのこれはないなって分けていきますね。
ああ、なるほどなるほど。あ、それはもうみゆきさん側でなんかちょっと聞きながらこう振り分けてあこっち側かもしれないなこっちかなっていう風な感じでやっていくみたいな。
そうです、そうです。でちなみに今来てくれてゆちかさんはね私の生徒さんになります。
ああ、どうもどうも。はいはいはい。
なのでねあのウィングっていうのは何かっていうとだいたい一つのこの、はい、今だったら数字が6、7、8とかいろいろ見えますよね。
はいはい。
8、例えば8だとすると隣に9か7があるんですよ。
ああ、そういう隣り合う感じ。
隣り合うものがウィングになるんですけど、はい、隣り合った性質 の、 あの、まあ、どっちかの影響を受けてるって言われてます。
おー、あー、なるほど。はいはいはい。
で8だと思ったらもしかしたら9の要素も混じってる人かもしれない、もしくは7の要素が混じってるかもしれない、ほぼほぼ8の人かもしれないみたいに本当はだからもっと分類されていくって感じですね。
あー、単純に9とか8とかその単数だけではなくって感じですね。
そうです、そうです。
はあ、
しかも成長、ね、成長っていうのもあるので。
ああ、なんかこれ矢印の向かう方向ですよね、これね。
そうなんです。5っていう矢印のところに8って向いてますよね。
はいはい。
だからすごく観察者って言って、観察者って分かりやすいところで言えば研究家タイプっていうか、あのすごくマニアック、あ、さかなクンが分かりやすいかもしれないですね。さかなクンみたいなちょっとオタク気質なんだけど、すごい知識が深くってすごくそれについては饒舌に喋れるような人みたいなイメージですけど、そういう人たちも8に成長していくっていうところで、もともとは人見知りでちょっとこう表情カタカタする人がなんかやっぱり自分の好きっていうところで、まあ、アウトプットして人を引っ張っていったりするような風に成長していくっていう感じでしょうかね。
ほう。
なので、
はいはい、
そういう部分で人は変わっていっちゃうので、もともと昔からどうでしたかっていうのを結構大事にしてます。
ああ、やっぱりね、そのルーツ知ってそこからどう変わっていったっていうところを紐解いていくっていうのもまあ大事というか重要な要素なんですね。
でね、ちょっと緑さんがそうニコニコオラオラ、そう師匠がね、そういう言い方をしてるんですけど、そのニコニコオラオラミステリアスっていうのが、まあ、雰囲気の分け方っていう感じです。
ああ、いや、ぜひね、オラオラじゃないやつでお願いしたいなと思います。
でもそう、水玉さんの印象ではオラオラは、まあ、ないだろうなって消えました。は
い、消えました。消えました。ああ、よかった。いや、オラオラだったらちょっとね、っていう。はい、
そうそう、一つのね、そう、あのカエさん言われてるように一つの数字だけじゃないんですねっていうところで、さとみさんもね、成長して変わっていくんですねっていうところ、まさにそんな感じ。そう、さとみさん、あのさすがね、さすがね、ニコニコって感じますよね、ニコニコって。これなんとなく
ゆちかさんがね、あの初めましてでちょっとコメント入れていただいてるんですけど、見えない世界も扱ってるんですね。
あ、そうそうそう、ゆちかさんは、あ、見えない世界っていうか陰陽六行占い師さんなんですけど、
あ占い師さんですね。
そうそう、占い師さんなんですけど、すごくあのエニアグラム気に入ってくれて2つを掛け合わせて今は されてます。で、面白いところに占いする前に、はい、まあ、なんとなくタイプ分かるようになったから、すごくこうコミュニケーション取りやすくなったって教えてくれてます。
あ、それめっちゃわかります。自分もそんな感じなんですよ、実は。はい、あ。自分はそのなんか、そのオリジナルというか、まあね、本質 見極めるのにツール使うんですけど、そこから自分の霊視も合わせつつ、その人の本質を見極めるっていう方法で、あの、進めるので、はい。
なので皆さん、ほら、感覚でオラオラじゃないってわかるじゃないですか、今。
ああ、私、ああ、よかったっす。ここの感じで、オラオラ。オラオラってすごいっすよね。オラオラです、あなたって言われたら、ちょっとなんか、やりづらいっすね。言われた方も。
まあ、オラオラって言うと、そのね、あの、まあ、要はストレスが外に向く人って感じですかね。
はあ、めんどくさい人っすね。
だから自己主張型っていうところですごく自分の意見をしっかり持っていて、まあ、芯があって、やっぱりリーダー気質っていうか引っ張る能力を持ってるんですけど、やっぱりこの人がストレスかかると、オラオラしてきちゃうんですよ。
ああ、めんどくさくなるんですね。
そうそうそう。
これ、2つ以外もやって、ああ、そうなんだ。パレスラピもやってらっしゃるんですね。すごいですね。
そうなんです、そうなんです。
いや、なんか多彩だな。へえ。はいはい。
なので、本当に、大体、だからそこの時点で、まあ自己主張の人だったら、例えばこうね、まあ自分で主張してきますんで、その話を聞いてあげればいいですし、うん、まあニコニコさんとかだったら、すごくこう、まあこっちも話しやすいっていうか、フレンドリーな感じが出てきます。
ああ、そうなんですね。
で、ミステリアスさんだと、すごく人見知り感がすごいあるので、まあちょっとずつ距離を縮めるって感じですかね。
はい、ああ。それあれですね、進め方をこう変えていくんですね、そのコミュニケーションの仕方をね。
そうですね。で、一応だから皆さんがなんとなくはニコニコじゃないかっていうのは、本当にエニアグラムで理解するとこの数字だって見えてくるようになってきます。
へ
え。で、そう、水玉さんは、まあ私が勝手に思ってるには、は
い、もう言うんですね、もう言うんですね。
いや、まだちょっと確認しないといけないなっていうところもあるので、あの特性を聞き、はいはい、あのエニアグラムってやっぱり誕生日を使わないツールなので、
お、すごい、はい、
話をしながら、まあ、これで合ってるかっていうこうすり合わせをします。
はいはい。
もうわかるっていうか、
もうわかる、
接触をしてるのでね、過去に。過去に。
ああ、そうですね、まあもうかなりね、ミユキさんにはねバレてるっていうかね。
ね、私が、
うん、直接話すことはねなかったですけどね、こんなんね。
そうだ、直接話すことはなくても、はい、例えばあの何かのねオンライン上でお会いした時のなんか質問の受け答え方とか、
はいはいはい、
リアクションの仕方とか、そういうところからどんどんこうね分析してます
ね。このなんかこのなノンベンダラリンみたいな喋り方してますけど、どんな感じなんですかね。
私的にはやっぱりね、すごくやっぱり仲間思い、家族思いじゃないかなって思ってます。
やっぱ分かっちゃいますそういうところ。
やっぱりすごく気使っちゃう、気使っちゃう。
ああ、気使いですね、気使いマンですね、はい。
気遣いできる方、で優しいですよね。
ありがとうございます。
優しい。
もうお腹いっぱいですね。
で、やっぱりちょっと慎重な面もあるのかなっていうところで、
はいはい、そうですそうです。
例えばこう相手誰かと誰かが喋って、あ、自分と誰かが喋ってて相手の顔が曇ったりするとやっぱりちょっと気にしちゃうんじゃないかなとか。
ああ、そうですね、なんかあやべって思っちゃいますね、
うんうん、はい、なので、でそういうところだったり、あとやっぱりなんかこの人信頼できるって思った人にはすごくこうなんていうかな、その方のこう言われた通りにやったりとか、その人に頼まれた仕事とかきちっとしてません？
あ、もう全然きちっとしてるのかな、わかんないけど、まあ、やってますね、なんのかんの。
だけどなんか、はい、例えば営業とかでなんかこうよくわかんない人が来た時に、まあ一応ニコニコはしとくんだけど、はい、内心疑ったりしてません？この人本当に大丈夫かみたいな。
あ、まあ、基本的には最初あんまり信用してないところはあります、正直。
なので、まあ、この辺で多分見えてきて、やっぱり、
かな。ああ、じゃあなんとなくもうなんかこう、あれですね、絞られてきたって感じですか。
そうなんですよね。なので、ニコニコさんって言っても、うん、ニコニコさんに属する人って、ここの図ではちょっとね、はみ出て見えてないところもあるんですけど、まあ、1か2か6をね、指すんですね。
お、
はいはい、特に似てるのは2か6なんですよ。
1か2か6のうちの
2か6で、1は何が、みんな追従型っていう名前がついてるんですけど、はい、ニコニコ型、簡単に言ったらニコニコ型なんですけど、追従型、はい、1の人だけ自分のルールに追従するんですよね。
お、
はいはい、で2と6の人は人に追従する、いわゆるちょっとやっぱり他人軸。
はははは、
まあ、だから本当になんかこう困ってる人がいたらやっぱり助けたい人たちって感じでしょうかね。
ああ、もうそうです、助けちゃいますね、はい。
やっぱりいい人感が出てました、やっぱり。
いい人感出てます。ちょっとこうオラオラな感じじゃないですね、これ。
そうですね。
優しさの押し付けじゃないですね、これ。大丈夫
大丈夫です。で、そこに来た時に2と6の大きな違いって何かっていうと、
はい、
感情の人と思考の人っていうところが大きく違うんですよ。
ほー、はいはい。
感情の人って言ったらやっぱりこう母性って感じですかね。これ男性でも2は入ってたらこうなんていうかな、本当にこうちょっとリアクションが大きかったり、なんかこう、はいはい、すごくこう思いが、こう思いがつか、なんかすごい思いを大事にしてるじゃないですけど、なんかすごくこうなんていうかな、その感情的、いわゆる感情的な感じなんですけど、思考の人の方がちょっと全体を見てる感じなんですよね。
はいはい、
全体を見てこの場の空気を読んで気遣うみたい
な。あ、あやさんこんばんは。
あやさん、はいはいはい、こんばんは。なので今ね、水玉さんのセッションをさせてもらってます。で、はい、2の人の方がなんていうかな、この人っていう方になんかこうお世話行くって感じですかね。もうこの人しか見えないじゃないけど、
あ、
そういうよりはそのやっぱり頭を使って考えていて、はい、すごくこう全体を見ながら空気読むんじゃないかなっていうので、6じゃないかなって勝手に思ってたんです。
ほうほうほう、じゃあ6ですか。
で、6じゃないかなって思った時に、まあ、5か7が隣り合ってますよね。
はい。
なので5か7かどうかなっていうのをまたこう質問から炙り出していくって感じですね。
あ、もう一つの要素としてとか、どっち寄りなのかっていう。
そうですそうです。ただし6が濃い、はい、なんていうかな、6がほぼほぼっていう人もいます。
ほうほうほう。
で、ちなみに、そうですね、ゆちかさんまさに。ゆちかさんもね、6の方なんですね。
あ、そうなんですか。へえ、話合いそうですね。
そうそう、そういう人って、なんていうかな、初めましてなんだけど、すごく話しやすかったりしますね。
あ、今かなりキュート。あ、成長されたということ
ですね。そうそう、そういうことです。
へ
え。で、6の人って、いい時は、だからすごく、なんていうかな、信頼できるし、優しいし、はい、思いやりがあるし、気遣いができるし、すごく仲間思い。
うんうん、
で、あとはまあ勇敢に立ち上がる力も持っているって言われてまして、なんか崖っぷちに強いって言われます、はい、だから普段はすごく慎重なんだけど崖に追い込まれたら、はい、エイヤーみたいな。
あ、エイヤー出たね、エイヤ
ー。
あ、ゆちかさんフォローありがとうございます。
なのでそういうとこはいかがですか。
そうですね、追い込まれてからなんかこうちょっと信じられない力が出ますね。
なのでそれはもともとやっぱりちょっとやっぱり慎重なんですよね。すごくだからよく考えてる、その思考の人。そうそうそう、思考の人って特にこう未来に時間軸があるって言われるんですよね。なので未来に対してこう計画立てて、その安心のために計画を立てて、まあ、それのように進んでいくみたいなところがあるんですよ。
はい、ああ、わかります。それすごくね、あのなんだろう、あの最悪のケースをね常に想定してます。
やっぱりやっぱり、う
んうん、やっぱりね、6なんですね。その辺はね、
まさに6なんですよ。
あ、63なんですね。6って何て言うんですか、これ。なんか
ちょうど隠れちゃってますけど、堅実化って言います。すごくやっぱり忠実な人とか堅実化、
堅実化、堅実化、
はい、
堅実化さん、
堅実化
さん、いやもうぴったりだな。堅実化、堅実化、水玉小次郎って言います今度。
ただしこの堅実家さんがストレス溜まるとどうなるかって言いますと、やっぱりね、はい、あのまあ、考えすぎて行動できなくなっていきます。
ああ、もうね、本当そんな感じでした。
でやっぱりこの安心安全もすごくキーワードになってきて、
はい、はいはいはい、
自分の安全を脅かすものに対してはすごいこう警戒したりします。
しますね。
で、あとはすごいね、あ、そう、あのタイプ6のいいところって、なんかあの人と仲良くなりたいなって思った人に好かれるんですよ。やっぱ人に好かれる能力を持っている。
あ、なんかねそういうのありますね。私ね、ちょっとミユッキーさんと話したいと思ってたんですよ。
あ、本当ですか。
うん、なんか顔がタイプだからっていう。
本当ですか。それは嬉しく受け止めます。
こんなこと、こんなこと言うと旦那さんとかになんかね、なんか攻撃を受けそうですけど、すいません。
いや、今旦那はあれなんで、マレーシアなんで。マレーシアなんで。
ああ、そうなんですか。あ、
ちなみに同じタイプですから、同じタイプ。同じタイプ。え、
そう、あ、旦那さんも？
そうなんです。
ああ、そうなんです
か。だからね、焼き餅も焼きます、結構、タイプ6は。
あ、私？焼き餅。
タイプ6は焼き餅焼きであったりします。
ああ、そうかな。そうかな。まあいいや、奥さん聞いてるかもしれないからやめとこう。
なのでタイプ6っていうのは、あの、だから好き、なんていうか、あの人と仲良くなりたいなっていう人と仲良くなる力を持ってるんですね。
ああ、そうっすか。それ、あ、それ、そうですね。はいはいはい。うんうん。
で、あとはやっぱりその、なんていうか、あ、だからやっぱり信頼に忠実に応える人なので、まあ時間に割ときっちりされてたりとかも、はい、その仲間にこう、なんていうかな、迷惑がかからないようにみたいなところにはすごく気使われるんじゃないかなっていう。
ああ、もうそこはあれですね、第一ですね。うん。うん、やっぱ約束は破っちゃいけないと思ってるし。
それはやっぱりね、うん、自分の中にある、やっぱりね、あの人に好かれたいとか、信頼されたいとか、安心安全でいたいという根本的な欲求がベースなんですよね。
あ、承認欲求はちょっと強いですね、やっぱね、前からね、はい。
で、ストレスが溜まると、なんかね、相談事とか聞いて、ね、あの乗った時に自分では結構、なんていうかな、人にはすごい大丈夫だよって言ってあげられるんですよ。だけど自分には結構言えない時が出てきません？
あ、もう全然大丈夫じゃねえなこれっていつも言ってますね。いや全然大丈夫じゃないですこれみたいな。
そう、人には言ってあげられるんだけど自分では言えなくなっていく。
ああ、そうそうそう、言えないです、言えない時が多いですね、はい。
で、やっぱり不安の海に溺れるって言われます。だからどんどん自分の頭の中で、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、そうなったらどうしようって頭でぐるぐる考え始めて、あ、じゃあやめておこうみたいな感じで、やっぱりどんどん行動できなくなるっていうのがストレスサインになってきます。
ああ、あります、あります、はい、とってもあります。はい、ミッキー先生ありますよ。
だからそれもだから心のストレスサインなんですよ。
あ、
だ通常はだからすごくこう、特にまあ、なんていうかな、信頼を得るためにコツコツもできる。
ああ、そうですね、はい、それはできますね。
そういうなんか人、特に人から頼まれたものとかに対してやっぱり忠実にこなす人なんですよね。やっぱり堅実家さんですよね。
ああ、はいはいはい。
だけど、なんかこう、だから人のためっていう方がある意味頑張れるのかなっていうところですよね。
ああ、そうですね。それでちょっとやっぱ、体調崩したりもしましたね。考えすぎてね。うん、はい。
なのでそのなんかどんどんこの不安の海に溺れてったりとか、あとはやっぱりタイプ6があるのはやっぱ気遣いして疲れちゃって安心安全な場所ってやっぱり家庭だったりするんですよね。で家庭でちょっときつくなっちゃうことがあったりします。
そう、まあ、逆にその家庭がうまくいかなくなった時がなんかこうちょっと精神破綻しそうになりますね、
なのでそれはまあ反応はちょっとね人によって違うかもしれないですけど、基本的にはその安心安全っていうのがやっぱりキーワード、安心安全だったりやっぱ信頼だったり、
企業スローガンみたいな感じですね。
だからやっぱり信頼っていうのがすごくやっぱり大事にしている方っていう感じですね。
そうですね。やっぱなんか、ね、信じていただかないとなんかね自分のことをね表現できないだろうっていう
だから例えば水玉さんに何かセールスをする場合は結構なんていうかな、保証とかなんていうかな、安心できるものを与える必要があるんですよね。
そうですね、はいはい、
何かの保証がついてますとか、なんか返金保証だったり、あといつでも相談できるとか、こう安心できるものを与えることによって一歩進めたりします。
そうです、はいはい、
なのでだからすぐ即決するっていうよりはやっぱりしっかりよく考えて決めるっていう感じですね。
自分めっちゃ考えますね、めっちゃ考えます、
はい、なのでそれがまあいいところでもあり、だから心が落ちてきた時には動けなくなっていく自分を、で大体タイプ6の人ってその人間関係の悩みだったり、なんかその安心安全を脅かせるされることだったりすることによって不安を結構同じことパターン繰り返してたりするので、自分がどう乗り越えてきたのかとか、結構タイプ6の人ってなんとなくの大丈夫じゃねえ、全然不安なんですよ。
全然大丈夫ダメですね。
だからやっぱり根拠なんでそれに大丈夫だと言えるのかってちゃんと伝えてあげなきゃいけないっていうところです、
そうですね。自分のそのなんだろう、なんだ、人に教えてることってのもやっぱりそのなんだろう、やっぱり実益がないものは教えない方がいいって思ってるんで、やっぱ根拠がいるだろうしっていう、まあ、スピリチュアルっていうとねどうしてもふわふわしてる感じがするんですけど、やっぱそういうところはねちゃんとなんでこういうふうにしたらこういう結果が得られるのかっていうのをちゃんと筋書き通りに教えてないと自分も嫌ですよ
ね。そうなんですよね、
だからその辺はなんか性格出てるだろうなって思いますね。
だから自分がやっぱりそういうふうに求めているものってその自分が与えてほしいものでもあるんですよね。
はあ、ははあ、なるほどね、はいはい、
なのでそういうふうにこうね自分が安心するようなものを相手にも与える。ただしそれがやっぱり相手によってはその異なる対応ができるようになると、まあ、よりもうちょっとこうなんていうかな、相手に沿ったやり方に変わってくる。でタイプ6っていう人はやっぱり不安っていうのがやっぱり大きな課題になってくるので、自分自身が他のタイプを理解することによって、まあ、ゆちかさんみたいにね急に進めるよっていうところで、まあ、急ってどんな人かって言ったら懐が割と大きくて穏やかでマイペースで、一番大きな6にとって大きな部分で言えば嫌なこと忘れちゃうみたいな感じ寝たら忘れちゃう、食べたら忘れちゃうみたいなところがあるんですよ。
9になるんですか。
そうなんです。
調停者、
平和主義とも言いますね。ちなみに私は結構それも入ってます。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから結構嫌なこと忘れちゃうんです。
いいなぁ、いいですねいいですよそれ。
だからストレスは比較的たまりにくい人ですね。だから6はそっちを目指すんですけど、ここだけ、はい、6、9、3だけ三角なんですよね。
三角っていうと
矢印がね、ここ全部見えてないからあれなんですけど、6は9に向かって、9は3に向かって、3は6に向かうんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
なのでその9の方を意識するんですけど、他のルートよりはちょっとやっぱハードル高いかなって感じです。3つしかないんでね、ここだけ数字が。
ああ、そういうことなんだ。ああ、そういうことですか。ほうほうほうほう。6、9、3のどれ、このぐるぐるしかないってことですね。
そうなんです。ただし、まあ、ウィングをまだ見てないので、ウィングとしてどっち持ってんのかって言ったら、でも今の話の感じだと、まあ、持ってるとしても観察者さんの方があるのかなっていう気がします。
ああ、もう全然楽天家じゃないっすね、正
直。そうですか。
そんな楽天家じゃないっすよ、本当。
まあ、観察者はどんな人かっていうと、やっぱりこうね、よく、ちょっとやっぱ思考、同じ思考のタイプでやっぱ似てるんですよね、ここって。
ほうほうほう、なるほどなるほど。
ただしこっちは、なんていうかな、データとか分析が得意だったりとか、あとやっぱり深掘りですね。すごいこう、うん、あれってどうなってんのかな、これってどうなってんのかなって言って、深くこう学ぶことを好んでいったり、あと先を見る目っていうか、すごくこうね、うんはい、こっちもやっぱり慎重っていうか、で不安なことを結構知識で埋めたりします、こっちは。
ああ、もうバッチリですね。
あ、ですか。
もう本当その通りですね。
こっちはやっぱり知識っていうところで自分の穴を埋めちゃおうとするんですね。
ほうほうほうほう。はい、その通りです。
その通りですか。
その通りです。はい。
なので観察者さんが入ってくると、まあだからアウトプットがやっぱりすごく少なくなっていきます。だからいっぱい学んできたのに出してるのは、2割みたいな感じです。
あ、もうちょっと前もそうでしたね、やっぱりインプット、うん、インプットでしたね、はい、
なので5が8に向かってますよね。
5が8に、ああ、統率者、
統率者さんっていうのは、まあ、本能のままに行動していって、やっぱり言いたいこともズバッと言っていって、すごくこうアウトプットする人なんですよね。
ああ、そうなんですね。
で観察者さんにとってはやっぱりこうね、自分の持っている知識をやっぱり出していくっていうのが大きな成長になっていきます。
ああ、そうなんですか。あ、ウィングでもそのなんか向かう先があるってことですか。
そうなんですよ。
へえ。
6も9に行くし5も8に行きます。
これが同時進行するんですか。
まあ、同時進行っていうか、なんか自分の中で今5が出てるなとか、エニアグラム分かるようになってくると、なんかどっちかを感じたりするんですよね。それがなんか成長してきてるなって感じる瞬間が出てきたりします。
あ、じゃあ最近なんかちょっとアウトプット気味になってるのはやっぱりあれか、
いい成長を迎えてるってことですね、
うん、迎えてるんですね。
で5の人はやっぱり基本的にはすごくこうね、よく考えられる人、こっちもやっぱりよく考えます。だから本当にこっちも最悪の想定って言えば、5も6も両方ね、やっぱり最悪の想定をしてる。
あ、思考型ってことですね。
そうです。で 5の方がなんていうか、ストレスがかかってくるとちょっとこう自分の方に向いてくるかな、ストレスはって感じですかね。んもう自分も信じられなくなってくるって感じで。
あ、ね、自信喪失ね。
でちょっと根に持ったりとか、すごく頑固になっていったりとかなってきます。
あ、ちょっと根に持つのはね、ちょっとね、自分も課題です。
うん。
迎えてるんです。
ああ、迎えてるて。成長の方向にね、迎えてるってことですね。
あ、迎えてるって言うんですか。
そうそうそう。言い方としては、統合って言います。
あ、統合。はいはい。
でちなみに逆の矢印に進む場合もあるんですよ。
あれあれ、そうなんですか。
そうなんです。例えば5の人って結構ストレス溜まってくると今度考えるのやめ始めるんですよ。
あ、
で逃避傾向になってって楽しい方に逃げちゃうっていうところで、
あ、
結構お酒になったら喋れるみたいな、なんか5の人はちょっとお酒とかで、もともと 5が強い、6が強かったらあれなんですけど、5が強い人ってあんまりこうなんていうかな、おとなしいとこもあるんですよ。
あ、
だけど、はいはい、お酒の力を借りてなんかちょっとこう、はいはい、っていうのがあったりします。
あ、
なので心の状態が今どこにあるかっていうのがこう見えるようになってきます、エニアグラムが分かると。
質問していいですか。
はい、どうぞどうぞ。
この6っていうのがそのなんていうのかな、こうメインですよね、いわゆる、
うん、
自分にとって堅実化っていう方が、
まあこれはね、最終ご本人で感じる方って言ってるんですけど、自分にとってどっちが強いかなって思う方が前に来るって感じです。なので6が前だとすると6の ウィング5って言って 6W5 って書きます。
おお、なるほどなるほど。
だけど5が強いなって思う人は5のウィング6って書きます。
ああ、そうなんですか。
だけどセッションの中で5の要素も7の要素もあんまなさそうだなっていう人もたまにいます。
ああ、もうドストレートっていう感じ。
そうそう、6がもうほぼほぼ6の人だな、だけどなんかちょっと9に寄ってきてなって感じる人もいるし、本当なんかそうなってくるといろんなタイプになってくっていう感じですね。
ほう、あ、じゃあその時によってなんていうか、そのウィング、これあれですね、メインのその番号とウィングのそのなんていうか比率みたいなのって感覚でどのくらいなんですか？
これはね、本当に人によって全然違うんです。私も1と9、はい、私1がメインでウィングが9なんですよ。
はいはいはい。
で、私はやっぱ1が強いかなって思うんですよね。で、ちなみにあのいくちゃんね、いくちゃん、花笛の、
はいはい、
いくちゃんは私と同じ数字なんですけど9が強い感じ。
あ、そうなんですね。あ、逆っていうか、
まあ、私よりふわっとしてます、めっちゃいくちゃんはね。
ふわっとしてるんですね。
ふわっとして
る。あ、それはじゃあウィングの、ウィング、どっちをウィングにするかっていう感じでもあるんですか？だから、
あ、どちらウィングにするかっていうかね、自分の中で、はい、今6が出てるなとか5が出てるなとかはもうあとはこう感覚っていうか、はい、こっちがやっぱり強いなって思ったり、こっちの要素が強いなって思うので、人によってもそれは違う。だから師匠が言うには、あの 50%50% はないけど 49-51 はあるよっていう。
ああ、なんか細かいけど、どっちかなんですね。
そうなんです。
どっちかちょっと強いみたいな、
お言われても、だから本質は変わらない。で、ちなみにそうです、あのお父さんかお母さんか厳しかったりとか、はい、そういうのありました？
あ、うちのおかんは厳しかったですね、うん、結構厳しかったっていうか、うん、なんかマイナスなことばっかり俺に言ってきて、なんかその私に言ってきて、そのなんだろう、その追い込み型でした
それも多分お母さんのお話を聞くと多分ね、タイプ見えてくるんですけど、
はい、
6って結構そのね、親子関係においてやっぱりこうどちらかが厳しいパターンとか、何か預けられたりする経験が多かったりして、すごくやっぱり気を使うような環境下だったりしたって言われてます。
あ、
なのでそれが社会に出てもすごくこうそのまま出ちゃうというか、あの権威のある人に対して、この人の言う通りに、そう、あの周りに期待されるように、あ、期待に応えれば人生うまくいくっていうのをね、あの思い込みを持ってるんですよ、タイプ6って。
ああ、まあそう、いわゆる他人軸とか承認欲求とかはそこになるのかなと思いますけどね。
そうなんです。なのでそれがまあ社会になっ、家庭でのそのね、親の厳しさからこう、まあ、いい子に過ごそうみたいになっていって、まあ、社会に出てもそのね、この人が偉い人って思ったらその人に対して追従するみたいになっていくっていう感じですね。
あ、まあ、そうですね。自分、あの3人兄弟の長男だったんですよね。長男なんですけど、今もね、うん、そういうところもあるのかな、やっぱり。
あると思います。やっぱり環境って、やっぱりこう小さい頃の環境ってかなり、ね、大きく影響を与えるのかな、っていうかそういう環境を選んでるのかもな、どっちが先か分からないんですけど、
はあはあ、
結構この親子関係っていうのも割と8割ぐらいは当たったりしますね。
さとみさんがちょっとなんか質問入ってますけど、
客観的に
見るなると、その場に応じて使えるようになるんでしょうかね。
そうですね、あのなんかいきなり9はやっぱり難しかったりするんですけど、まあ、3つぐらいの分け方だったら結構すぐ分かったりするので、はい、まあ、だんだんその場で使えるようになっていきます。だけどやっぱりエニアグラムって時間をかけて学んでいくっていうか、最初やっぱり誕生日使わないじゃないですか。
そうですね、これ誕生日使わないからな、
たくさん見ていく必要がある、いろんな人。
ああ、その経験なんですね。
そうな、でもやっぱりそれを一つ学んでいけば一生使えますよね。
あ、
だってずっと人は人とこう切ることができないから。
ほうほうほうほう。
なのでどんどん自分のなんていうかな、あのデータは溜まっていくっていうか、だんだん見る力はついていきます。
かえさんが1ウィング2だとメインは電車になるんですかっていう感じなんですけど。
あ、そうです、そうです。1が強い、 荷持ちの人って感じですね。
で自分はあの結論6
ウィング5じゃないかなっていう。
なるほど。はいはいはい。って感じなんですね。そうなんです。今ね。
なので、だから自分の心のサインをこう気づけるようになると、楽になっていくっていうか、タイプ6の人はやっぱりこうね、あの、本当に自分のその思考癖っていうか、やっぱりこう何かに対して不安を感じやすい。で、さっき言ったようにね、あの根拠があると安心できたりするので、まあそういう特性を生かして、はい、その根拠、自分はなんでこうね、あの、何をこう、なんていうかな、あの、自分に安心を与えることもできますよね。
ああ、じゃあ私がそのなんだろう、安心材料にするにはそのやっぱ根拠をあの追求するみたいなところがいいってことっていいんですか？
そうですね。
根拠。
だから過去の経験とかそういうものも自信になったりします。
あ、もうそれしかないっす。
昔乗り越えられたじゃんみたいなそういうなんかやっぱりなんでなん何かなんとなんていうかなんとなくうまくいくって言われるよりは過去の経験を自分で引っ張り出してきてあの時こうやって乗り越えられただからそういうのをこうね残しておくといいとかも言われてますね。自分がどう乗り越えてきたのかをこう記しておく。
まさにそうですね。
でそしたらまた動けるようになるみたいな感じですかね。
ほう。
そう、かえさんね、メインが前者なんです。
これみゆきさん、みゆきさんはこのあのなんだろうエニアグラムの診断ができる人を育成することができるんですか？
あ、そうですそうです。
ああ、それをなんていうかあのやってるんですね。
はい。
ああ、そうなんですね。ただ診断して終わるだけじゃなくと。
そうですそうです。
なるほどね。
私の中ではさっき簡単に言ったねオラオラニコニコミステリアスみたいな分け方だと結構小さい子っていうか小学生ぐらいの子でも分かったりするんですよ。
ああ、3つのタイプだとね。
そうなんです。だから子供たちにそういうのを伝えたりしながら結構なんていうかな特にタイプ上の子が結構難しいタイプなんですよね。そのタイプ5と4って言って、まあ、4が特にちょっと繊細さんで傷つきやすかったり感情のムラがある子なんですけどこの子が一番エニアグラムに興味を持っていて、はい、すごくこうねお友達のことをタイプ何と何かなとか考えるようになっていてでなんかちょっとこう客観的に人を見れる力は少しずつついてきてるんで、
うんうん、あそんなちっちゃい時からそのなんかこう、ね、人の見方をこうそういう感じで見れるようになると今後の人生もなんかこう楽になるってことですよね。だから人間関係ね。
だから自分の子でまずこうやってるんですけど私はやっぱりお母さんっていうお母さんになくてもいいんですけどなんかこう子供と携わっているような人とかにそのエニアグラムを教えていって、うん、やっぱり子供たちもう日本なんて少子化じゃないですか。この子たちがやっぱ生きやすい世の中をやっぱり作っていきたいなっていう思いもあってだからやっぱりそういうこう先生とかだったりやっぱりお母さんが子供に伝えていくみたいのをすごくしていきたいなって思ってます。
いや素晴らしいですね。素晴らしいコアコンセプトです。それ
ありがとうございます。里見さんそうこれ家族全員の知るとね円満間違いなしっていうところでもうまさにねあの円満になれます。
割とあれなんですね。でも本当に生年月日使わないからあれか本当なんていうか感覚的なところでなんか掴んでいくってところがあるんですね。
そうなんです。ただしでもそれをこうもうちょっとこう分け方がいろいろあるのでそこもしっかり理解していくとあの感覚がこう少しずつこうなんていうかちゃんと理論的に理解していくっていう感じですよね。
ああ、なるほど。落とし込んでいってね。
そうなんです、うん、なのであの本当にねあのエニアグラムちなみにこうでもエニアグラムで面白いその有名どころで言えばビリギャルって皆さん知ってますかね。
あのなんだっけ、ね、あのギャルが東大
早稲田か早稲田に出
す早稲田か はい、
あれは実はね塾の先生がエニアグラムを活用されてお子さんと関わって早稲田行かしたっていうストーリーなんですよ実は。
あそうなんすね。
そうなんです。で今塾とかでもちょっと取り入れられてるみたいで家庭教師のトライなんかああいうところでちょっとこう 今ね、9のタイプ診断みたいなのが入ってるんですよ。あれが実はエニアグラムだったりします。
へ
え。要はそのお子さんのタイプとかが分かるようになって、うん、先生がその指導を変えていくことによって子供は伸びるっていうところですよね。
はあ、すごいですね。そういうなんか個性診断的なところを入れつつ教育方針を決めていくみたいな感じなんですね。
そうなんです。であとはやっぱりその企業で使ってたりするのもやっぱり辞めたりする人も結構いるじゃないですか。でもそれって自分の職場が合ってなかったりとか、ね、なんかこう教え方がまずかったりとかいろいろな原因があるじゃないですか。企業にとっても、うん、その上司の人が例えばエニアグラムで部下を見れる力をつけることによってやっぱり離職率が変わっていったりとか、まあ、そういうようになんていうかな、人事採用の時とか結構人事採用の時にこうなんとなくテストがあったりとか、うん、するんじゃないかなっていうのは、それも実はそのエニアグラムを使われているところもあるかなってところです。
結構なんか水面下でこうあれなんですね、広がっているんですね。
そうなんです。
私なんかそのエニアグラムっていう言葉を初めて知りましたけどね、これあのミッキーさんの。
なので、ね、そうそう、名前はねちょっとこうね、あのないつもねなんとかグラムってなんとかグラムって言われるんですけど、そうそう、
なんとかグラム
みんなちょっと分からなくなっちゃうんですけど、すごくね、あの、まあ、古代ギリシャが発祥って言ってるぐらいなので、ね、本当はやっぱりすごく歴史がある心理学になってます。そうそう、あのエニアグラムをビリギャルは使っているんです。でその方の、ね、書籍とかも、ね、すごい面白いです。世界を救う、私もそう思ってね、すごくあのエニアグラムを伝えていきたいなと思ってやってます。
へえ、素晴らしい。あれですね、ミユッキーさんはこのエニアグラムをどうやって知ったんですか？
もともとはね、あの、実は出会いはね、簡単っていうか、
簡単な、
全然そんな。
出会いは簡単なんですね。はい。
エニアグラムと出会った時は、オンラインのサロンに入って、勉強会で、すごい人いるよ、みたいな。すごい人いるから、こう、勉強会やるよ、みたいな感じで、で、私しかもタイムリーで見てなかったんですよ。オンラインの録画を見て、いや、この人すごいと思って、で師匠もやっぱりそのね、誕生日を使わないでセッションされるんですけど、師匠もまた、なんていうか、独学の方なんですよ、実は。
へ
ぇー。エニアグラムって本当になんていうかな、あの、なんていうか、ちょっと本当に、なんて表現したらいいかわからないけど、不思議な、なんていうか、人の持ってる感覚を呼び覚ますじゃないですけど、やっぱりなんとなく、この人とこの人違うよねとか、私とあの人似てるよね、みたいな。なんとなくこういうもともと持ってる感覚が本当に数字にするとすごいわかるみたいな。
ああ、なるほど。
で、師匠はどんな人かって言ったら、もともとなんていうかな。あの、あ、ちなみにタイプ6入ってる方なんですよね。タイプ6と7なんです。あの楽天家が入ってる方なんですけど。
ああ。ほうほうほう。
あの、自分でだから書籍を読んで、あ、俺これだみたいな感じでわかるようになって、わかるようにっていうか、そこで自分でびっくりして、でそこからなんかあの海外に放浪の旅みたいなのに行って、で実際に人は本当にここのタイプに分かれるんだって実感があり、でなんかすごいこうあの人を見るときに使ってって、で日本に帰ってきたときに、はい、あのまあ、仕事しなくちゃっつって企業に入られたときに、あのエニアグラム使ってたらナンバーワンになっちゃったみたいな方なんですよ。
へえー、そうなんですね。
やっぱり人を見る力ってやっぱすごいなと思って、今でもしかも全部口コミですよ。なんかあの師匠を探そうとしてもあんま出てこないんですけど、あの口コミで生徒さんがブワーって増えてる方で、いろんな世界中に生徒がいるような方です。
すごいなっていう風な人とその師匠とは別人なんですか？
ああ、同じ方です。
ああ、そのオンラインで見たっていうのは。
あ、そうそうそうそう、あの、今の師匠になります。エニアグラムの、はい。
へ
え。だからその時はその人みたい、その人すごいと思ってやってみたんですけど、はいはいはい、でもエニアグラム学ぶと、はい、あの、私、母がね、躁鬱病があったりして、結構自分の母のタイプが見えてきた時に、すごい、はい、母が結構その2と1って言って、人のために、 のね、献身家と頑張り屋が混じってる母だったんですけど、で鬱になって、はい、タイプ1の結構頑張り屋さんってタイプ4の芸術家にも陥りやすくって、
はい、
で芸術家に陥る様子が結構その鬱の感じなんですよね。
おお、なんか、うん、なんか深いですね。はい。
それでやっぱりなんかこう母がどうしてこんな風になったかっていうのがちょっと理解できるようになった。
ああ、なるほどね。
それでやっぱりそういう人たちをなんかあの救ってあげたいのかなっていう感じで自分がこう、しかもおじもねそう鬱だったりして結構身の回りにそう精神疾患っていうかいたんですよね。で私も転勤族でお母さんみたいになっちゃうかもしれないという、はい、心の弱さがとか思ってたんだけど意外と強かったんですね私は知事にで知事に強かったというか、はいはい、やっぱり楽天家って私はタイプ1があったんですけど結構楽天家に上手に進んでたみたいで、
あ、
やっぱりまあいいか、あのやっぱり好きなものに出会ったりとかいろんないい出会いがあって結構こうたくましく生きてこれた。
うんうんうんうん。
でもタイプ1もつながってますよね。タイプ4っていうその芸術家のそのね、鬱状態になりやすいところ。だから自分も紙一重だなって思いながらも、やっぱりエニアグラムで自分を知ったことで、まあそうなる前に立て直すっていうのができるようになってったって感じですかね。
はあ。そういうなんかこう、なんだろう、規則性じゃないけど、なんていうか、なんか統計学みたいなところなのかな。
そうですね。
ですよね、
本当にだからこうこの図を知ると人は本当にこの図に乗って心がこう変化してるんだなっていうのがまただから過去の自分もすごい辛かった自分とかも全部この図に乗ってたんですよね。だからそれがすごい面白かったっていうのもありますね。
ああ、やっぱ自分の歴史も紐解けてきたんですね。それ
で
ね。
そうなんです、そうなんです。だから過去のブロックっていうか、私看護師だった時代があって。
あ、そうなんですね。
そうなんです。3年ほどやったんですけど、そのやっぱり、ね、母のためにっていうところもあって看護師になったんだけど全然できないっていうか、全然テキパキ動けない、全然仕事うまくいかない、だからすごい、うん、病院で号泣してたんです毎日のように。
そうですか。なんか結構いろいろすんなりこなせそうな感じですけどね。
そうなんです。でもそのタイプ9 の, その忘れるっていうのが得意だって言いましたよね。それが結構その泣いたら忘れてたんですよ。だから泣いてストレス発散してたんですよね。
ああ。
だからそういうことも理解できて、だから結構頑張れたんだなっていうね。でなんか そんな自分を許、あ、だからこうなったんだとか、いろんな自分が許せるようになったというか。
ああ。そこでなんかこう自己の需要ができたというか。
そうなんです、そうなんです。
許せてきたんですね、自分のそのなんていうかマイナスな部分だと思ってたところかっていうか。
そうなんです、そうなんです。結構9の要素って頑張り屋からしたら結構なんていうかな、怠け者なんですよ、ものすごい。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。9って結構なんていうかな、もうこのままでいいや、何もしたくない、ゴロゴロみたいな要素なんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからすごい頑張る自分と、もう何もしたくない自分と両方いて、なんでかなみたいなとこがあったんですよね。
ほうほう。
だからそういう怠け者な自分がちょっと許せないみたいな。
ああ、なんでだろうなっていうところですよね。
だけど、あ、これが両方私だって思った時に、なんか、あ、そうか、頑張り屋だから、ちょっとゴロゴロして、またこうリフレッシュしてんだなって思えるようになったというか。
うんうん。
それでだいぶこうね、なんかこう、だから自己需要っていうか、すごくこう、あ、私はこういうとこでいいんだな、みたいな。だからすごく結婚した時も、本当は家事とかすごい苦手だったんだけど、頑張ってやらなくちゃ、みたいな。夫のために頑張らなくちゃ、みたいな。やってたんですけど、やっぱりもともとそんな家事が好きじゃなかったので、
はいはい、
すっごい頑張りすぎると、今度なんていうかな、夫にめっちゃきつくなってたんだよ。めっちゃこう、タイプ1ってすごくストレスがかかってくると人に厳しくなるんですね。自分にもともとストイックな厳しさを持ってるんで、だんだんこう人に厳しくなっていってダメ出し増えるんですよ。
あ、
でどんどんなんていうかな、そのダメ出しが増えて、で私正しくやりたいっていう欲求がタイプ1にはあるって知った時に、なんかすごい間違ってるとか言われてもカチンとくんですよ本当。なんかだから一番私の地雷なんですよね、間違ってるっていうことが。
なるほどね。
夫がそれ言ってくるからカチンときて逆ギレみたいな。 で、そういうのをずっと繰り返したんですね。
だけど1って なんて言うんですか。
あ、タイプ1はね、完璧主義って言います。
あ、完璧主義なんですね。
まあ、いわゆるきちんとちゃんとしなければならないみたいな人ですね。
はいはいはいはい、はい、
でコツコツ一生懸命頑張れる人。
うんうんうん、
だけどだからその頑張りすぎちゃうっていう感じですかね。でストレスかかると本当人に厳しくって、本当にもうあなた間違っ、自分正論あなた間違ってるみたいな感じで、あのダメ出し増えてって、どんどんこう、夫はタイプ6だったんですけど、すごくね、不安の海にさせちゃったんですね。
ああ、ユキさんに怒られたらそれはへこみますよ。
本当ですか。
いや、へこむなと思いますね、多分。
なのですごく優しくできなかったですね。ですごいタイプ6の人って感謝とかも伝えてくれたり、割とねありがとう言ってくれる人が多いんですけど、
はい、
だそういうの言ってくれるし、家族思いじゃないですか。だからすごくこう、あの気遣って手伝ってくれたりすんのにダメ出しでしたね。だから本当にこうダメな、本当鬼嫁時代がありました。
へえ、今じゃ全く感じさせないですけど。
そう、今はだから本当に自分の心がすごくやっぱりこう穏やかな時間が増えて、もちろん夏休みはちょっとイライラしたりしたんですけど、でもだいぶなんか昔に比べたら全然マシな、もう良くなったなっていうところで、でエニアグラムでやっぱり自分を理解する、他人を理解するってなると、やっぱり心のなんていうか穏やかさがすごい増えたんですよね。でそうなった時に、私がその宝地図っていうものと出会った時に、インドネシアに来るっていう引き寄せを起こしちゃったっていうのがあります。
ああ、なるほどね。あの、え、ご存知、あ、よく存じております。
宝地図あのね、動画まで見てくれたからね、よく知ってくれて
る。そうですね、ビジュアライゼーションみたいな感じですよね。あの、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、ビジョンボードみたいなとこかな。
そうです、そうです、そうです。
はいはい、
だからそのエニアグラムで自分の心が整ったと、まあ、引き寄せっていう知識が入った時に、まあ、引き寄せってなんとなくはしてたんですけど、ものすごい掛け合わせが起きて人生が大きく変わったから、はい、だからまあこれを伝えて人生を変えていきたい、あの変えたいという人を増やしていきたいなっていうのもあります。
あ、その辺はすごく似てるんですよね、自分とね。なんかこう、スタイフの配信もちょっといろいろ聞かせてもらったんですけど、やっぱり配信内容も割と似てるなみたいなとこありますね、自分の主張とね。
なので本当、うん、結構ね、あの皆さんね、あの今日つながりのある方なんか同じ方向を向いてる方がすごいいるから、そうそう、私はただエニアグラムっていうツールを使っているっていうだけで、うん、どんなツールを使ってもいいと思うんですけど、やっぱり自分の心が整うっていうものに出会うと人生変わりますよね。
うん、ですね。やっぱ自分のね、なんだろう、なんか変わりたいとか、例えばこういうなんかもっと理想の生活をしたいとかっていう思うときって、最初は自分のことをやっぱり知って認めるところだと自分も思いますしね。
そうですね、
うん、そこが前提中の前提、自分を信じられるところがまずなんとかスタートかなって思ってますね、自分はね。
なので気がついたらもう1時間も喋ってますが。
そうですね。
ありがとうございます。
いやいやいや、別に全然ありがとうございますですね。いや、なんかこう本質一つなんかポンって言われるっていうことを想定してたんですけど、まさかそのウィングって考え方があるのかと思うと、またちょっとなんか深いなと思ったりも、
ありがとうございます、
しましたね。でまたそれぞれになんかこう成長度合いっていうんですかね、その向かう先があってっていう、だから自分はなんかちょっといい感じになってきてるのかなっていうふうには思いますね。
ありがとうございます。
アウトプットできてるし、ただやっぱ不安との戦いは常にあるので、
うん
うん、どうするかっていうところで、やっぱ根拠ってところを教えてもらった時に、やっぱりちょっと、うん、あ、これをあれだなと思って、知識で埋めるみたいなのは、やっぱこう自然とやってたというか、
うん、
うんうん、やってたんで、まあ、もっと、こうそれでいいんかなって思う、ちょっとなんか思いましたね、はい、
ありがとうございます。なのでエニアグラムはその自分を認めるっていうツールにも、やっぱりこう自分が成長してるって大人になったらね、誰にも言ってもらえないじゃないですか。
そうっすね、自分が感じるしかないっすね。
そうそう、だからエニアグラムの図を知ると、あ、私成長してるなって思えるので、やっぱりすごくね、はい、皆さんに知ってもらいたい地図になってますので、今日ね、もし私も見てほしいっていう方がいらっしゃったら、まあ、LINE 登録していただくと夢を叶える方法っていうのを動画プレゼントしてまして、まあ、その見ていただいたら、そのね、無料個別相談にもつながりますので、そこでね診断無料で受けることができますので、ぜひ興味がある方がいらっしゃったらね、 LINE 登録していただけたらなと思います。
ニュッキーさんの公式 LINE 私も登録させてもらったんですけど
ね、ありがとうございます。もう最後まで堪能していただいて
サービスすごいっすよね、そのコンテンツの多さっていうんですかいや、これすごいなと思いますよ、本当に。
本当ですか
、うん、で、動画もなんかね、1個のセミナーやっちゃったぐらいのボリュームですよね、あれもね。
あれ、めちゃくちゃ試行錯誤したんですよ、本当。
いやあれすごいなと思います。40分ぐらいありましたっけ、あれ。
そうなんです。あれもう、でも何回もね、やり直しました。やり直しました。
あ、そうなんですか。あれ、編集なしですか？
編集はしてます、多少。
あ、してます？なんか一発撮りかなっていうぐらい、なんかね、切れ目わかんないみたいなところがあって、
よかったです。
しかもなんかもう一つのセミナー全部やっちゃってるなみたいな感じで、ちょっとびっくりしましたね、見ててクオリティが。
全力投球なんで、全力投球
ね、でも個別相談もね、ちょっとね、受けたくなるような仕組みがあるのでね、ね、
ぜひ
受けざるを得ないみたいな感じになっていくんですけど
なので、ね、エニアグラムがね、どんなものかも分かるようになってますので、まあ、復習がてら見ていただけてもいいかなと思います。今日27名の方がね、来てくれたみたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にミュッキーさん、このエニアグラム性格診断を、どんな人に勧めたいですか？
そうですね。基本的にはやっぱり、人間関係に悩んでいる人にはすごく役に立てるかなというところありまして、まあ、親子関係だったり夫婦関係だったり、やっぱ職場の人間関係とか、うん、悩んでいる人には必ずすごくね、役に立つかなと思います。あとやっぱりね、自分自身を知りたい人、
うんうん、そうです
ね、そうなると結構ね、結構観察者の人とか来るんですけど、これやっぱり、ね、タイプによってね、これ本当見せ方によって、このタイプ来るなとか、うん、ある程度分かってます
。あー、なるほどね。寄っちゃうんですね、そのね、そのなんかこう集客方によってはなんか、あ、こういう人来ちゃったなみたいなね。
そうそう、だから自分でもね、なんとなくそのセッションする前からちょっと予測がついたりとか、まあ、そういうのがユニアグラムの面白さなんですけど。
なるほど、なるほど。じゃあちょっと逆張りもできるわけですね。だからね、こういう人来ないでほしいなっていうのはちょっと
売りか、見せ方次第ですよね、本当に。
ですよね、うん、
でもなんか
面白い、う
ん、感じるのは類友的なところありますよね。類は友を呼ぶ感じのお客さんが多かったりとか、やっぱりこの日はやたらこのタイプだなっていう日があったりしますね。
ああ、そういうなんか変な傾向もありますか？
あります。面白いなって思いますけど、今日はこのタイプ、同じタイプばっかりだったのが、そういう日があります。
なんか自分もそういうのありますよ、正直。
ありますよね、きっとね、
うん、なんか傾向によるっていうか、まあ、集客法にはよるんだろうけどっていう、うん、この間はこんなタイプが多かったけど、今回こんなんが多いなみたいな、うんうん、なんか自分のなんかその出してる、なんだろう、その集客のそのご案内とかの文章のタイプにもよるのかなって思ったりもするし。
あります、あります、それも、うん、例えばタイプ3とかだったら成功者なので、やっぱりいくらいくら売り上げましたとか、はい、これは稼げますって載せると、今日タイプ3が結構きますね。
ああ、実益型ですね。
実績型、これは本当にやっぱりね、見せ方ですね。
あ、
で楽しそうっていうのが伝わると、はい、なんか無料でなんか来る結構人が多いなら、まあ結構楽天家多いですね。
ああ、そうなんですね。
なんかこうね、水玉さんが前ちょこっと言われてたので、この人楽天家じゃないかなと思って、なんかわかんないけど来ました、楽しそうだからみたいな人。
ああ、いますね、
は
い。
で、あちこちに申し込みしてて、
うん、
っていう感じの人は結構楽天家だったりしますね。
ああ、ですよね。
でその人は結構だから、あんま悩んでるっていうよりは、まあいいかって思ってるか、あんま悩んでないんですけど、 そのものがめっちゃ面白い、それワクワクするって思わせたら買ってくれるかもしれません。
あ、なるほど。結構じゃあエニアグラムってこうなんかビジネスにもなんか応用できそうですね、これね。
できると思います、それは間違いなく。
ですよね、深いですね。
ありがとうございます。なのでね、そろそろ本当長くなってきたのでね、
そうですね、ちょっとなんか1時間過ぎちゃいました。なんか面白かったです、やっぱり。
あ、本当ですか、よかったです。本当ね、たくさんの皆様ご参加くださりありがとうございました。
そうそう、ありがとうございました、本当に皆さんね。
あ、楽しかったですか、よかった、さとみさん、ありがとうございます。
本当ですね、はい、
さんね、はい、ありがとうございました。
結構あれなんですよ、このなんかノロノロ喋ってますけど割と堅実家なんですよっていうことが皆さんになんか伝わってよかったっす。
ちなみに皆さんのね、共通のなんていうかな、ボスは堅実家じゃないかなって勝手に思ってます。勝手に思ってます。
ああ、共通のボスね。
そうです。共通のボスは堅実家じゃないかなと思ってます。
ああ、堅実家、うん、そうっすね。割と開拓者みたいな感じがあると思うんですけどね。
よかった、成長はされてると思います。うん
ね、
6は9に使って3に向かっていくんでね、成功者は3ですよね、最終3成功者ですよね。
あ、そうかそうか。あ、っていうことは自分も同じルートに乗ってるってことですか。
そう、乗ることもできます。
いや、めっちゃワクワクしますわ。
よかったよかった。
いや、めっちゃワクワクしますね。頑張ります。
エニアグラムはなんか本当に全部の数字を得ることもできるよっていうものなので、ぜひ皆さんも全部ゲットする気持ちでね、生かしていってほしいなと思います。かやさんも楽しかったです、ありがとうございます。
ポケモンみたいな終わり方ですけどね。
さとみさんもありがとうございます。なのでね、そろそろ本当終了したいなと思います。
はい、そうですね、ちょっと延長しました、ありがとうございます。
ありがとうございました。皆様おやすみなさ
い。はい、ありがとうございます。皆さん失礼します。Thank you.